ごめんください。
あら、アキラさん、いらっしゃい。はるみさん、はるみさん。
はい。
弟さん、いらっしゃいましたよ。さあ、どうぞ。
年の瀬も迫った折に、母の葬儀の際はありがとうございました。
お母様、本当に急なことでしたね。
はい。
実家の母は一人住まいだったけど、とても元気で、だから急に倒れるなんて思ってもみなくて、もっと田舎に行って親孝行していたらよかった。後悔してます。
姉さん、ごめん。
どうして？
母さん、俺のせいで亡くなったんだ。
何言ってるの？
俺が心配かけたから。実は会社がニッチもサッチも行かなくなって、それで。
私、席を外しましょうか？
あ、いえいえ、ここにいてください。
じゃあちょっとお茶でも。どうぞ。
ありがとうございます。俺、社員3人ばかりの小さな運送会社をやってたんですよ。
ええ。
この不景気で仕事が大変だったんです。それで資金繰りが苦しくなって、背に腹は変えられず、母さんに借金を頼みに行った。あんな年金暮らしの年寄りのところに金を借りに行くなんて、俺もどうかしてた。本当に悪いことをした。母さんは心配して倒れたんだ。
それは違うと思うわ。あのね、いくつになっても親から見たら子供は子供なの。頼られたら親は嬉しいの。
アキラ、お母さんはそんなことで倒れたんじゃないと思うわ。
ごめん。それで、田舎の家のことなんだけど、あれどうしようか。
え？遺産相続ってこと？
まあそうなんだけど、姉さん住む？
まさか。
田舎だから僕も住めないし。
遺産って言えば、ちょっと待っててね。
ねえアキラ、それで会社はどうなったの？
倒産した。
これからどうするの？あなたは家族だっているんだし。
トラック1台残せたし、細々と始めるよ。
お待たせしました。はい。
あ、干し柿。
これ母が作った干し柿ですよね？
そうよ、最後の。毎年毎年丹精込めて作って送ってくださるの。すごく美味しいのよね。お金や不動産だけが遺産じゃないわ。これだって立派な遺産よ。作り方教えていただけばよかったわ。
田舎の家の大きな柿の木。
ええ、柿の実が夕日に輝いて綺麗だったわね。
あそこは何にもないけどいいところだったわ。高台の家から日本海に沈む夕日が見えて。
ずっとあのまま残しておきたいけど、家は古いし、空き家にしとくと家が傷むっていうし、困ったな。
いっそのこと売る？
そうだね。じゃあ知り合いの人に不動産屋さん紹介してもらおうか。
お願い。それでアキラ、家の後片付けに一緒に行きましょうね。
ああ、もちろん。
数日後、弟と一緒に田舎の家に行った。
姉さん、キョロキョロしてないで手動かさないと。いつまで経っても片付かないよ。
だって懐かしいんだもの。
お母さん、いつもこの神棚に手を合わせていたね。あ、お母さんの口癖思い出した。
え？
ありがたい、結構なことだ、何の心配もないっていつも言ってたでしょ。
それがお母さんの生き方だったね。ありがたい、結構なことだ。そうだね。よいしょ。よ、よしと。
アキラ。
何？
ここの引き出しの中に干し柿の作り方のメモがあった。
へ
え。きっとお母さんが私に残してくれたのよ。 2ヶ月ほど経った頃だ。お母さん、弟から連絡があって、田舎の家が売れました。
そう。
定年退職した人が田舎に住みたいって、あの柿の木が気に入って、そして空気が美味しいし、海に沈む夕日や星空が綺麗だからって。そのお金、弟にあげていいですか？再出発のために。
そんなこと、はるみさんの自由よ。でもいい遺産をいただいたわね。
何よ？
ほら、干し柿の作り方と、それからお母さんの口癖。ありがたい、結構なことだ。何の心配もない。いい言葉ね。これってお母さんからの遺産よ。
ええ、そうですね。
ねえ、最後に残った遺産をいただきましょうか。
え？
干し柿よ。
お母さんと二人なのに三人分？
もう一つは亡くなったあなたのお母様の分よ。
今日の教訓。
目に見えない遺産を大切に。